トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹雄市長です。子どもが育ちたい町、育てたい町を目指している南砺市、最近も子どもに関係したさまざまな動きが出ています。このゴールデンウィークにウィズコロナの中開催された福の豊か祭りなど、祭りへの思いと合わせ伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長です。南砺市は祭りなどの伝統の継承をと、今年度予算に新型コロナの感染対策費を計上するなどして、ウィズコロナでの祭りの開催を支援しています。最近行われた副業として専門知識を生かし、市の仕事にも携わってもらう副業人材の募集などと合わせ、田中市長です。市長、この5月のゴールデンウィーク、南砺の3つの祭り無事開催されましたね。
はい、私も福野の豊か祭り、引山祭り、そして稲見の宵朝祭り、また上花の引山祭りと回りましたけども、祭りをする人たちが生き生きしている、はい、その印象が強かったですね。で、3年ぶりというのが私にとってはウィズコロナというか、アフターコロナというふうに考えた方がいいのかなと思って、この祭りを見てたんですけど、やっぱり祭りっていうのは私たちの心の中には大切なもので、でこの祭りが1年のなんかこうサイクルをちゃんと作っていく上でも大事なんだなっていうのを実感しました。例えば与田観音だと、作り始める時期からずっとこう長く作って、最終祭りにみんなで盛り上がるっていう、あと引山祭りなんかでも伊織歌の練習をずっとやって、こう夜、巡回しながら歌を歌いながらっていうところまでやってくる、その間が大事なんだと思うんですよね。ずっとこうみんなで祭りを作り上げていくっていう、そのプロセスがすごく大事で、コロナで中止になったことが逆にまたそういう思いを強くされたんじゃないかなというふうに感じました。で、ある方は改めて祭りの力感じたっていうふうにおっしゃったので、まさに市民の皆さんにとってはこういった祭りが本当に重要なんだなというふうに思い、そしていろんなご苦労をされてると思うんですよ。マスクをつけて、そして抗原検査をしながら、みんなでやっていこうっていう一丸となったというところも見えましたし、本当に良かったなと思っています。今年の場合は観光客がどんどん来てくださいっていうような PR はできませんでしたので、地域の人たちの祭りというそういう感じで原点になんか戻ったような気がして、
伝統継承という意味でもやはりこういう形はね、
そうですね、ちょっとずつでもやっぱり開催していくという方向に向いていくということが伝統的なものを守っていくことにつながると思いますね。
次にですね、南砺市が副業人材を公募、県内自治体発というのがねニュースになりましたけど、
副業の人材を集めてやるっていうのは実を言うと2回目なんですよ。1回目はですね、東京あたりのマーケティングとかいろんなその専門的な知識を持った方に、来ていただいて、その南砺市内の企業の課題を解決するっていうのを今までやってたんですけど、今回はいわゆる国の方の副業を認められましたので、市の課題を解決するために取り組みました。2つ事業がありましてですね、事業戦略アドバイザーというのと、マーケティングアドバイザープロの方にお越しをいただいていろいろと教えていただきたいなということで、現在今募集がほぼ終わりました。事業戦略アドバイザーには27名の応募があったと、マーケティングアドバイザーには19名のエントリーがあったということで、これから人材決定をしていこうということになりますので、最近の 働き方の中でこの副業というのが実を言うと公務員なんかでも割とそういうことをやれるような仕組みができてきてますし、一般企業は本当に普通になってきてますので、ぜひ取り組んでいきたいなというな思いでスタートしました。
次にですね、南砺市子どもの笑顔クリニックに臨床心理士が着任されました。児童精神科としては非常にニーズが高い。
はい、本当に高いですね。昨年6月から一人の先生に毎週木曜日会員をしていただいたんですけれども、チェックをしたり検査をしたり相談事もありますので、今回臨床心理士が入っていただいたことによって、お二人で子どもさんたち親御さんたちに接していただいて、いろんな検査もできますので、これはもう非常に効率が上がったと思います。我々昨年この子どもの笑顔クリニックを開院した時にですね、南砺市内のどれぐらいの方が受診されるのかなというふうに思っていました。かなり多いのと、それと大変喜んでいただいています。でこれは病気とかなんとかっていうことではなくて、不安に思っている親御さんもいらっしゃいますし、本人もそうだと思いますので、やっぱり専門家にお話をして聞いていただくということが非常にこう効果が発揮されるということを実感しています。これからまだまだたくさんの方にお話を聞いていただける、そういうクリニックになればいいなと思っています。
去年6月からの診療開始でね、まもなく1年を迎えるにあたり診療体制強化されました。
子どもの笑顔クリニックに臨床心理士の方が加わったことで、受診されるお子さんやその親御さんなどの負担軽減にもつながりそうです。そして南砺市の仕事に副業として専門分野で携わる副業人材の募集は、市町村の仕事だけでなく民間企業での今後の働き方の中でも注目ですね。また祭りは準備から本番までみんなで作り上げるプロセスが大事ということを改めて実感したという市長の話にもあったように、伝統継承のためウィズコロナでの開催が引き続きの課題かと思います。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長から皆さんに一曲。
私いつも自分自身に清く正しく美しく生きていきたいと思ってますので、安全地帯の清く正しく美しく。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一がお話を聞いています。去年南砺市の戸賀村で始まった都会などからの小中学生の山村留学、そして高校生に1000万円を託して町おこしに取り組んでもらうプロジェクトが2年目を迎えています。
1年目からですね、この番組でも注目してきました都賀の山村留学2年目がスタートしました。
昨年1年間10人の子どもたちが戸賀村に来て過ごしてくれたんですね。で私も戸賀に住んでましたんで、子どもたちが活動しているのをもう目の当たりにしてます。で非常にこう明るくて、住民の皆さんともこういろいろと会話をしておられました。でその1年目の10人がですね、6人残るんですね。2年間いたいんだよっていう方が多いっていうことは、ちょっと私もすごく嬉しかったし、新たにまた7人が加わって今度は13人ということになります。で1年でこうとかを離れられた方々、いろんな事情があるんですが、その親御さんとか子どもたち その最後の式があったんですが、ここへ来てよかった、大人になってもう一度ここに住みたいとかっていう子どもまで行ってね、その親御さんの言葉とか子どもたちの言葉を聞いて大変嬉しく思いました。だからやっぱりこういった自然の中でこの小中学校の時代をすごくするということは、間違いなく彼らにとってはいい体験ができたんだろうな、経験ができたんだろうなというふうに思いますので、
地元都内の、ね、効果も
そう、地元の子どもたちがまたすごく刺激を受けてますので、いい意味ですごく成長したなと思っています。
山村留学今後のあり方なんですか？
これは1年2年で成果が出るということではないんですが、いろんな形で素晴らしい子どもたちが育っていくということ、そして地元の子どもたちも大きく育つ、できればまた南砺市に住んでいただいたりですね、そういういろんな交流が深まっていけばいいなとか思ってますね。
そしてこちらも2年目です。高校生1000万円プロジェクト僕なんですか、この活動なんですが、
はい、これも1年目、実を言うとコロナでなかなか思ったような活動ができなかったということです。で コアとなるメンバーがまた今年も残って盛り上げてくれるということになってますし、新たなメンバーも加わりましたので、これはまたいろいろと面白いことをやってくれるんじゃないかなと思って、昨年はですね、10月だったですか、高校生だけで企画をしてやったわけですけど、彼らにとっては成功したんだということでかなり自信を持って言ってましたので、そういった経験がすごくいいなと思いました。で、授業ができなかった分、今みんなで歌を作ったりですね、あと居場所作りということで空き家を利用して活動する拠点を今作ってますので、拠点ができる、そこにいろんな人が集まってくる、そういう中で、県内の高校生青春をみんなで応援しようよっていう、そういうイベントをなんか考えてるみたいなんですね。先週もですね、高校生とお話したんですが、突然市長ジャニーズ呼んでくださいとかですね言うんですよ。本当に真剣でキラキラした目で一生懸命語り合ってる彼女たち、彼らを見てるだけで、ああよかったなと思っています。将来やはり自分たちの街を自分たちで作っていくんだっていう、そういうところにつながっていけばいいなというふうに思います。
去年はね、青春を青春と呼んで青春祭、はい、今年度楽しみですよね。
そうですね、高校生頑張ってますので、ぜひ市民の皆さん一緒に応援していただきたいなと思います。
ところで地域の中心である地域づくり協議会でもですね、こうした子どもたちにアイデアを求める動きがね、何としてありますね。
平地域なんですけど、これも空き家を利用していろんなアイデアがないだろうかということ、例えば本とカフェみたいな、そういうアイデアが出てましたので、これをどう具体的に進めていくかという話ももうかなり進んできているように聞いています。これも高校生のアイデアだと聞いてますし、最近この住民自治の手法が変わりましたので、将来どのような地域にしていくかっていうことで、若い人たち、中学生高校生の意見を聞くということが本当に何と次第定着してきたと思ってるんですね。これは本当に非常にいいことだなと思ってます。で、中学生以上にアンケートを取ったりもしてますので、これからさらにそういった若い子どもたち、もしくは若い人たちのアイデアがまちづくりに生かされてくる、そういう例が増えてくるんじゃないかなと思っています。
南砺市では子どもたちの役割も少しずつ大きくなっているような気がいたします。
南砺市では市長のお話にあったように、住民自治の手法が変わり、地域の課題は地域で解決する小規模多機能自治の手法を取り入れ、自治会などに代わって地域づくり協議会がその役割を担っています。協議会などでも将来の地域の在り方について若い人たち、中学生高校生の意見を聞くことが定着してきているということで、今後のまちづくりに変化が出てきそうです。平地域での高校生などの意見を取り入れた空き家活用がどうなるのか楽しみですね。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長からの2曲目です。
これはもうこれで3回連続かな、チコちゃんの誰かが星を見ていたという曲を皆さんに聴いていただきたいなと思っています。私はチコの大ファンですので、ぜひ聴いてください。
よしフィニッシュだ、
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹雄市長に小山健一が聞いています。
南砺市福光地域出身の政治家松村健三氏の功績をですね、漫画化して小中学生に配布するということなんですが、
松村健三先生、福光出身の政治家ですけれども、例えば日中友好の架け橋となったり、いろんな形で功績があるんですね。例えば通りダムの建設だとか、そういったことあるんですが、ちょうどお亡くなりになられて50年という節目だったんですけど、いろんな本が出たりしてます。で、知ってもらいたいということで DVD で子どもたちにも分かりやすいように作ったりはしたんですが、今度ですね、漫画で、より子どもたちに読んでいただけるような、そういうことで今事業を進めています。南砺市内に森美智子さんという漫画家がいらっしゃいますので、その方と、これ事業としては日本財団の事業なんですけれども、そこで今漫画を描いていただいているということです。 やっぱりふるさとの偉人もしくはふるさとの有名な方を子どもたちに教えるっていうのはこれ大事なことだと思うんですね。で特に小学生あたりに、まあ、ビデオを見ていただいたり本を読んでいただいたりということなんですが、漫画っていうのは非常にこう入りやすいというか溶け込みやすいというか理解しやすいということがありますので、こういった郷土教育という形で漫画にして、知っていただこうというふうに今思って、それと何度も申し上げますけど地元の漫画家の方でございますので、いろんな意味でこれからも漫画を通してですね、いろんなことを、子どもたちもしくは市民の皆さんに伝えていく、そういう一つのモデルになればいいなとも思っています。
漫画の活用はこれだけではないと、
いろんな意味で活用していきたいと思うんです。非常にこう世の中のいろんなシステムが難しくなってきてますので、逆にその漫画にしていくっていうのが分かりやすくていいんじゃないかなと思っています。
南砺市の漫画の活用を期待いたします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長にお話を伺ってきました。2年目を迎えた高校生に1000万円を託したプロジェクトなど、子どもをめぐる動きにも目が離せない南砺市。今後は制定されれば県内自治体初となりそうな子どもの権利条例制定に注目していきたいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週5月19日木曜日は射水市の夏野元志市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。